リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテル京都エミナースにて3月26日日曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテル京都エミナースへは阪急京都線桂駅西口から京都市営バス、あるいは JR 京都線桂川駅から京都市営バス、八坂バス、境谷大橋下車すぐです。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413 0120-711-413 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストはピアニストの竹地智子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
竹地智子さんは京都市立芸術大学ピアノ専攻学科をご卒業になって、ピアニストとして国際的な数々の、ね、賞を受賞され活躍されていらっしゃいますけれども、最近はアンサンブルピアニストとしても合唱曲を通じて、いろんな曲に触れて、そして特に日本の歌というものに関心を持ちだということをお聞きしまして、そして素晴らしい企画をされていらっしゃいます。コンサートの、ね、企画をされていらっしゃるので、今日はそのお話をたっぷりと伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。
まずこの日本の歌というところに関心をもう最近ちょっとお持ちになって、いろいろと企画をされていらっしゃるそうなんですけど、そのあたりを。
はい、主にアンサンブルピアニストとしていろんな方の伴奏共演をしているんですけれども、その中で特に歌の日本語の歌詞がつく作品を伴奏する際に、どうしてもその、ヨーロッパの歌唱法でそのまま日本の歌を歌ってしまうと、日本語がなんか聞き取りにくいというか、なんかまっすぐにお客さんに伝わらないということをすごく、なんていうんですか、ストレスまではいかないんですけど、それをすごく違和感を覚えながら演奏活動をしてきていたんです。で、奈良県にいらっしゃる作曲家で尾上和彦さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が書かれる、作品は主にオペラを書かれている方なんですけれども、見事に、西洋音楽、音楽に歌詞を載せても綺麗に日本語が浮き立ってくるような作風で活動されてるんです。で、その方の作品に触れた時にストンとなんか自分の中でに落ちるものがあって、やっぱり日本人はこれだなと思い続けて何年も経ちまして、で、いろんなキャリアを積む中でやっぱり人として日本人として伝えるんであれば、こういうものを伝えたいなという思いが強くなって、こういう運びになったというのが、簡単な説明ですけど、そういう感じなんです。
はい、その運びというのが一つね、ことに響く日本の歌というコンサートを、企画されていました、ですけど、これが4月2日に、京都府民ホールアルティで開催されます。のプログラムを見ましたら、本当にこう懐かしい曲とか、もうみんながこう口ずさんだことがあるような曲、たくさんありますけど、ちょっとそのあたりもご紹介を。
はい、はい、 よく中学小学校の教科書に出てくるような曲なんかも取り上げまして演奏したいと思うんですけど、例えば山田耕作のこの道、からたちの花、滝廉太郎の工場の月で、丹生熊の花の町、もろもろ、あとは最近の若手の作曲家、合唱をよくされている方は よくご存知なんですけど、信長貴臣さんという若手がいらっしゃるんですけれども、その方の作品であったりとか、あと、今回音楽監督にとして携わってくださっている、先ほどお名前を出しました奈良県の尾上和彦さんのオペラの月の影、これは源氏物語を題材にしたオペラなんですけど、その中の一曲アリアですとか、そういうものをたくさん盛り込んでます、はい。
なるほど。このね、曲名をちょっと伺っただけでも、言葉がなんかこう、詩とこう日本の風景とがすごくこう、美しくね、描かれているというか、思い起こされてくる、そういう曲ですね。
はい、
ですよね。
はい、そういうふうに感じていただければ。はい、なるほど。だから、よく、お耳なじみの曲がたくさんあったねというような印象だけではなくて、初めから終わりまで演奏者、あとは観客の皆さんと一緒に、なんか日本文化を感じる絵巻物を鑑賞したような印象を持って帰っていただけるような演奏会になればと、
なるほど、
はい、望んでいます。はい、
そうですね、はい、日本語の持つ美しさ、はい、そしてその歌の原点となっている、日本の風景の四季の美しさ、はいはい、それまさにそれが絵巻物のような感じでね、はいはい、素晴らしいですね。
御所の前ですし、桜も満開かなと思いまして。
本当ですね、4月2日、御所 の、 すぐね、近くですよね、前ですよね、そしてこの皆さん、ご出演の皆さんも素晴らしいんですけど、こちらはちょっと後半にまたご紹介いただけたらなと思うんです。今日たけしさんが、曲をゲストセレクトとして選んでくださった曲を皆さんにお聞きいただきたいなと思います。これはコンサートとは少し違う曲です、ね。
いや、それコンサートの中で歌う曲です。はい、
ぜひ。
はい、大中めぐみさんという方が作曲された贈り物という曲で、歌い手さんは今度出演してくださいますバリトン歌手の田中淳さんです。
はい、今日のゲストはピアニストの竹地智子さんです。お話を続いて伺いたいと思います。
はい、
今音楽をね、お聞きいただきましたけれども、これはもう少し補足してご紹介をいただけますか。
今歌っておられたのはバリトンの田中淳さんという方で、今は京都女子大学大学院 の、 教授をしていらっしゃるんですけれども、この方は先ほどからお名前を出しています尾上和彦さんが書かれたオペラ、ブッダですとか藤戸の裏という傑作があるんですけれども、それは源平合戦を題材にしたオペラ で、 その中で主役を何回もされていた方 で、 私がアンサンブルピアニストとしてそのオペラに携わった時に、ずっとも練習 の、 時からプロセスを拝見して、本番をご一緒させていただいて、もうなんて素敵な方なんだろう、素敵な歌を歌われるんだろうとずっと尊敬していた方です。はい、
なるほど。
はい、
そういう尾上先生にもご関係があり、
はい、
もう前々からこう、一緒に活動されている中で、素晴らしいなと思う方々に今回は
そうなんです、
その4月2日、
そうなんです、
コンサートには来て
らっしゃ
る、そうなんです、ですね、
はい、もう私がもうどの方も尊敬申し上げる方ばかり で、 で、テノールの北村俊則さんという方も、実はこの方は私 の、 学生時代の副科声楽科というのがありまして、ピアニストも声楽、何かピアノ以外のものを学ばないといけない授業がありまして、私は歌を選びまして、で、この方に習っていたという関係があるんですけど、
そうなんですか。
ただもう私は歌が苦手なので、苦手で、その頃から伴奏が好きだったので、 この方のレッスンに行っても先生の練習の伴奏ばかりをさせてもらってなんとか歌うことから逃れていたというそういう長いお付き合いで、でまあこの方もその尾上先生の作品の大友のやかもちですとかそういうブッダもそうなんですけれどもの主役をされていて、もう見事な日本語の扱いをされる方で、ちょっともう本当に唯一無二だなと私はもう大変尊敬している方なんです。
はい
はい、
そして、
はい、ソプラノの方はこの方も私の2つ上の高校大学の先輩になるんですけど、もう今は本当にもう世界を股にかけるソプラノ歌手として、今ウィーンと東京で、まあご実家がある京都の向こう市を3点をもう行ったり来たりしながら演奏活動をされている、もう素晴らしいソプラノ歌手です。
なるほど、はい、こうしたもう素晴らしい方々が、はい、こう日本の歌っていうことを、はい、もっと皆さんに伝えていこうということで、コンサートをね、はい、されるということで、
はいはい、
これはもういろんな世代の人が、
ね、そうですね、
お聞きになっても、
はい、
きっと満足されますよね、
はい、と思ってるんです、はい、
若い方にもぜひね聞いてい
ただきたいし、はい、
そういう大事なものを次の世代にもね、伝えていくということができる、ね、しかも琴に響く日本の歌、今チラシをね、はい、拝見してるんですけれども、はい、なんかあ日本の歌って感じがするなっていう、なんかこう桜がね、厚かましくなく桜が
そうですか、
なんかすごく素敵なチラシを今、
そうですか、はい、ありがとうございます。これも実は京都造形大学の学生さんに、はい、
あそうですか、
はい、お願いしまして、はい、いろんなイメージを伝えながら、はい、いろいろ考えていただいて出来上がったものです。
あそうなんですね、はい、この中で、はい、竹内さんはもうずっとこうピアニストとして、
はい、
どの場面にも、
はい、そうです、もうずっと弾き続けています、はい、
このなんかこう一緒にこう歌われる方とか他の演奏の方と、
はい、
こう呼吸をなんか合わせながらやっていく、はい、その絶妙感っていうのも、はい、なんか独特なものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
もうそうですね、もうそれが楽しくてやめられないという感じです。いくら伴奏合わせのその練習をしていても、うん、本番になるとお互いなんか高揚してしまっていて、違うことをしたりするっていうことがよくあるんですけれども、それがもうなんていうんですか、そのアンサンブル の醍醐味として、もうなんていうんですかね、もう楽しくて仕方がないことになっています。
はい、かその部分もなんかもう全部こう、はい、楽しんでいただける、はい、その場その場で、
そうですね。はい。
観客というかね、いらっしゃるオーディエンスの方と作り上げていく、はい、そういう舞台ですもんね、
はいはい、そうです、そういう意味もあっても、ね、ぜひ皆さんと一緒に一体になって、はい、絵巻物にしたいなと思っています
じゃあ詳しくちょっと、はい、ご説明をいただきたいなと思います、はい、開催日時とか、はいはい、それから場所ともう一度、
はい、はい、ありがとうございます。4月2日日曜日の、14時30分開演です。で、会場は14時からです。京都府民ホールアルティで、で、まあ、チケットは全席自由で3000円になっています。
はい。これはチケットはどこで販売はどういうところで求めたら、はい、
アルティに直接お電話していただいても結構ですし、問い合わせ番号って申し上げてよろしいですか。
そうですね、はい、
はい、奥野さんという方が出てくださいます。電話番号 080-2521-9862 です。
はい、ぜひね皆さんいらしてほしいなと思います、はい、
いらしてください。
京都新聞とかそれから産経新聞とかも大きくね、
はいはい、おかげさまで
掲載されてましたけれども、はい、本当に日本語の美しさをね、
はい、
存分に楽しんでいただける、はい、コンサートかなと、はい、季節的にもね、はい、なんか終わった後も
お花見に、
ね、余裕をしたりながら、
はい
はい、行けるいい時期をね、はい、本当に選んで、
はいはい、
されてるなと思いますけれども、これもこの番組 の、はい、ブログっていうのがあるんです。番組、はい、この京都有空間っていうブログをありますので、はい、そこをクリックしていただきましたら、詳細を 私の方でも書かせていただきますので、
はい、はい、ありがとうございます。
そしてこのコンサートと少し話が離れますけれども、はいはい、竹内智子さんは、はい、ピアノレッスン室もやってらっしゃったり、はい、合唱の、ね、ご指導もされていらっしゃったり、
はいはいはい、
それは竹内さんに直接なんかこうダイレクトにご連絡とかいうのはできるんですか？
あ、もうぜひウェルカムでお待ちしておりますし、U プロジェクト京都を通して、
あ、そうですね、
はい、ぜひ U 支援を、
あ、そうですね、はい、はい、この主催が U プロジェクト京都、
はい、ありがとうございます。
遊ぶプロジェクト京都っていうところがありまして、はいはい、そこが運営している U 支援、遊ぶ子のように、はい、遊んでばっかりですけど、U 支援ってところに、はい、温泉卵の部屋が、はい、素敵な部屋があって、はい、そこにピアノがあります、
はい、
そこでね、はい、ピアノを教えられたりということも、はいできますので、
はい、ピアノを通して何でも、ね、はい、できますので、
いろんなね歌を楽しむ、はい、音楽を楽しむというようなね、はい、場所を、はい、これからも作り出して、
はいはい、ぜひお願いいたします。
いただけたらな
と、はい、ありがとうございます。
本当にもういい素敵なね曲がいっぱい選ばれた、はい、音の響く日本の歌、はい、皆さんぜひなんかゆったりとした気持ちを ね、はい、ね、取り戻していただきたいなと、はい、思いますので、
は
い、
日本文化の良さを、
あ、そうですね、
はい、再認識していただければと思います、はい、
今日は本当にお忙しいところ
ありがとうございました。ありがとうございました。
今夜のゲストはピアニストの竹内智子さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。